愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。11月を迎えました。11月の第1日曜日、私たちの教会が属する日本キリスト教団では伝統的な教会歴に従う形で聖徒の日、そのように定めている日曜日です。かつての諸聖人の日、オールセインツデイ、11月1日、この記念日を受け継いだ死者の記念をする日ということです。死者の記念をすることを教会は大切にしてきました。石神教会もまたその歴史の中で、死者の記念ということを重ねてきた教会の一つです。初代の石井牧師の時代にはどういうわけか7月に昇天者追悼礼拝ということを行われていたようです。その石井先生が亡くなられたのも7月でしたが、その7月そして8月に記念の礼拝などが行われていたという記録も当時の州報などを送ってみると出てきます。その石井先生を継いだ第2代目の斉藤牧師の時代からは、この11月の第1日曜日、教団が聖徒の日、あるいは永眠者記念日という別名も与えていますが、この日に永眠者記念礼拝が行われるようになったようです。これはその後の島本牧師、そして前任の大島牧師の時代にも受け継がれたものであります。ただし大島牧師の時代には在天会員記念礼拝という呼び名が使われるようになりました。そしてある時期からは11月の第1日曜日ではなく、少し繰り上げた10月中にこれが執り行われるようになったということのようです。そのいきさつについて私は詳しく知りませんが、いろいろな事情を鑑みて10月中にということになったのでしょう。私たちの教会ではですから、10月の第3日曜日にすでに在天会員記念礼拝、永眠者死者の記念の礼拝をいたしました。一方で多くの教会では今日この日に永眠者記念礼拝が行われています。そのような教会にご家族などが記念されているという私たちの教会のメンバーの幾人かは、今日はこちらの礼拝ではなく、その関係する教会に出席します。記念礼拝に出席します。そのようにおっしゃって、今日はご欠席という方が何人かいらっしゃいます。毎年決まってそちらの礼拝に出席されている方が何人かいらっしゃる。そのような形で他の教会の礼拝に出席するということをあらかじめお知らせくださる、そのような方は皆さんの中にも少なくありません。お休みになるにあたって黙って休むのはどうかと思われるのでしょう。お知らせくださる方々があります。お仕事のために、旅行のために、他の教会に出席するために、また病気やご家族の事情のために、礼拝に おいでになれない、あるいはオンラインの礼拝で礼拝に預かられている、そういう方たちが毎週一定数いらっしゃいます。その割合は、人数の多い教会ほど高くなります。大きな教会ほど、教会員の数に比べると出席率は低いというふうになるものです。石神教会はどうか、比較的その割合、おいでになれない方の割合が高いように思います。どのような理由でお休みになられるのか、あるいは他の教会に行かれるのか、他の教会に行かれる場合は多くの方は私にお知らせくださることが多いようですが、そのような理由ではなく別のご事情があっておいでになれない、お お休みになられる、そういう方たちのことを牧師は一つ一つ承知しているわけではありません。時々訪ねてくださる方もあります。誰々さんは今日はどうしたんですか、けれども分かっている方と分かっていない方がいらっしゃる。知らせてくださる方がある一方で何もおっしゃられない方も少なくないのです。だからといって私の方からなぜお休みになったのか、そのようなことをお尋ねすることも基本的にはあまりしないようにしております。もちろんお尋ねしないからといって皆さんがお休みになる、そのことについて関心がないわけではありません。この場所で立たせていただいている中で、今日はあの方がいらしている、あの方は来ていない、そういうことがどうしても気になるところがあります。ただこの場所ですから、一人一人のことを全部チェックしているということにはならないでしょう。なかなかそのようなことに思いを集中するわけにはいかない、ここでの責任があります。ですから私は礼拝が終わり、日曜日の礼拝後の営みが終わった後に、皆さんが受付で記してくださっている礼拝出席表を必ずチェックするようにしています。チェックというと何かいやらしいようですけれども、どなたがいらしてたのか、どなたが来てないのか、一応確認させていただくようにしています。もっともこれは最初にそのようにしたのは、いらしているのに丸をつけていない方が結構いらしたからです。今教会の皆さんには礼拝出席表を丸をつければ良いだけのものになっていますが、もうこのような形にして随分年数が経ちますけども、最初の頃はどうしても元々の習慣からその丸をつけるということを落としてしまう方がありました。今でもよく落とす方が何人かいらっしゃいます。気をつけて私は後で赤丸をつけておくようにしています。けれども中にはあれ来てたかな、来てなかったかな、丸ついてないけども、そういう方もあるのです。そうしますと集報棚を確認させていただいたり、場合によってはライブ配信の録画をチェックさせていただくこともあります。そのような中で映っていれば、ああ来ていらっしゃったんだ、丸、そのようなことをさせていただくことも、逆に絶対この人来てないよなというところに丸がついている場合もある。皆さんが間違って丸をつけられる、そういうこともある。確認をした後でその方には申し訳ないけども罰をつける。来られてない方たちの確認をする、それは何も出血を取ろうということではない、むしろおいでになられなかった方たちが一人一人どんな事情で今日は来てないのか、あるいは長く来られてない方がその事情はどのようなことになっているのか、私はその出席を、皆さんの出席を確認させていただく作業の中でそのようなことを思い巡らすようになりました。お休みになられてどこで何をなさっているのだろうか。今日の旧約聖書で神様がおっしゃいます。カインに、お前の弟アベルはどこにいるのか。弟アベルをカインは殺してしまったのです。そのカインはそのように問われました。もちろんカインはアベルがどこにいるのか知っています。どこかで血を流して倒れているのです。けれどもカインは知りませんと答えました。私は弟の番人でしょうか。牧師は教会のある意味では管理を任されているものです。出席の表を確認するというのもある意味では管理の仕事かもしれません。けれどもそれによって皆さんの番人をしようとしているわけではない。皆さんもお互いにあの人は来てる、来てない、出席が良い、悪いなどと 般人のようにお互いのことを監視しようとは思われないでしょう。私も全くそのようなつもりはありません。けれどもです、けれども私は教会という神の家族に仕えるものとして思うのです。神様から皆さんの中の一人のことを問われて、あなたの兄弟、あなたの姉妹、あの人は今日どこにいるのか、今どこで何をしているのか、そう問われたならば、私は知らないとは言えないと思う。本当に知らないかもしれない。けれども知りませんと言えない思いがあります。皆さんにもそういう思いを持っていただきたいとも思うのです。お互いのことを問われ、あの人は今日どこにいるんですか、どこにいらっしゃる、教会に来ている方を探しになられていて、ああ今日は来てますよ、前の方に座ってますよ、そのようにご案内できればなんと嬉しいことでしょう。あるいは今日お休み、今日はどこどこ教会にいらしてご家族の記念をされてますよ、そのように答えられれば皆さんも納得されるでしょう。知りません、あの人のことは知りません、あの人がどこにいようと私の知ったことじゃない、そのようには言わないでいただきたい。あの人のことを知りません、そのように答えるということは、ある意味ではその人を殺すのと同じだからです。いや、この手でナイフを持って棍棒を持って殺してはいないかもしれない、殺人を犯してはいないかもしれないけれども、知らないということは、人としての関わりの中でその人をいわば抹殺しているのです。心の中でその人のことを殺しているも同然です。今日の使徒書、ヨハネの手紙第一、ヨハネという使徒あるいは長老が教会に宛てて記したというふうに言われる手紙です。このように呼びかけていました。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。この手紙は5章ある比較的長い手紙ですが、同じことを繰り返し言います。兄弟たち、お互いに愛し合おう。そう、イエス様が互いに愛し合うことを新しい掟としてお教えくださった。その互いに愛し合うということを信仰によって兄弟姉妹となったお互いの間でもっと誠実に行おう。この手紙はただそのことを繰り返し訴えます。手紙を読み進めていくと、4章の終わりの方ではもっと強い調子でこうも言われます。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいればそれは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。この手紙がやり取りされた教会、どんな教会だったのでしょう。神様を愛すること、神様を礼拝することには熱心だったのかもしれません。けれどもこの手紙を記した人から見ると、互いに愛し合うことにおいて問題があった、そういうことなのかもしれません。実際どんなことが起こっていたのか、 対立があったり衝突があったり、目に見える形でお互いを激しくなじったり、そんなことがあったのか、それとももっと静かに互いに対する無関心が蔓延している、そういう形で愛し合うことについての問題があると見られたのか、実際のところは分かりませんけれども、お互いの関係が好ましいものとは思えない実情であったということは確かなのでしょう。少なくともこの手紙を記した者には看過できないと思われることが起こっていたのです。だからこそ今日の箇所でも強い口調で言います。自分の兄弟を愛さない者は神の子たちではなく悪魔の子たちに属する、そのように言っても当然だ。もちろんこんな言い方、神の子たちと悪魔の子たち、こんなことを言ってお互いのことを対立させても仕方ありません。この手紙を記した人も教会の中で対立を煽りたいのではないでしょう。あの人は神の子だ、あの人は悪魔の子だ、そのように色分けして、あの人はダメだ、あの人はいい、そんなことをさせたいのではないでしょう。なんとなればこの著者ヨハネ、イエス様のお教えくださったことをもちろん知っていたはずだからです。イエス様はどのように人のことをご覧になられていたか、今日の福音書でも主イエス様ははっきりとおっしゃる、私たち誰もが悪いものの素質を持っているのです、皆がです。主イエス様は言われます、人から出てくるものこそ人を汚す、中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくる、それが人間の素の姿なのです。私たちの自分の内面にあるもの、もしかすると普段は自分では隠しているようなものかもしれない、深い底に沈め込んで見えないようにしているかもしれないもの、しかしそれはまさに汚れきった海の底、ドロドロとしたヘドロのような汚れが沈殿したところかもしれません。その汚れた考えが私たちの心の奥深いところにただじっとしているのかもしれない。しかしそれが時に噴出する、かき混ぜられて、そこに溜まっておとなしくしていたかもしれない、私たちの心の内の悪いものたちが動き出すこと、私たちの行動を誤らせるのです。互いに愛し合うこととは真逆のことをさせてしまうのです。しかもそれは巧妙な方法でです。私たちの意識や考え方をも左右させるような仕方で出てくる。もちろん後で気がついて後悔することも私たちはあります。しかし後悔先に立たず、互いの関係を壊してしまった後だったりする。イエス様はおっしゃる、外から人の体に入るものは人を汚すことが
できない。外から人の体に入るものは人を汚すことができない。何のことをおっしゃっているのか。イエス様は食べ物のことをおっしゃっているのです。食べ物の、食べたものは腹に入って、そこから出されていく。そのようにして食べ物は清められる。何を言っているのか不思議な感じがいたします。けれども私たちは食べ物のことを知っています。神様からいただく食べ物のこと、神様から命の糧をいただくのです。そう、私たち悪いものの素質を持っている私たちは、内からではなく、内側からの何かの力によってではなく、神様から与えられるものによって新たに生まれるしかありません。神様から与えられる命の糧をいただくのです。命の糧、それは神様の御言葉です。そして今日も私たちが祝おうとしている主の食卓のパンと杯としていただくのです。食べ物、命の糧、その営みの中から私たちは互いに愛し合う兄弟姉妹としての歩みをやり直す、繰り返し歩み直す。そのためにここに再び呼び集められてきました。祈りましょう。天の父、御心により一つところへと呼び集められてまいりました。御言葉をいただき、主の食卓に預かるものとならせていただいております。主にお与えいただく恵みの印を通して、どうぞ私どもあなた様の子らにふさわしい、互いに愛し合う交わりとして成長させていただきます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。